自分を受け入れる。受け入れるイコール許すこと。まあいいかを合言葉に。このマニュアルを読もうとしてくれたママはとても頑張り屋さんだと思います。きっとあれもしなきゃ、これもした方がいいかも、私がやるしかないと日々思うのではないでしょうか。わかります。私もそうでした。子供のためになるなら何でもする。子供が困ったら自分が一番に分かってあげなきゃ。家事もやらなきゃ。仕事も迷惑をかけないようにしなきゃ。と、頭の中はしなきゃでいっぱい。でも、実はその、しなくちゃいけないことは、本当にしなくてはならないのかと言われると、そんなことはないのですよね。一回くらいできなくても、世の中は何も変わらない。ママしかできないことなんてほぼない。毎日毎日、全部やっている。休憩した方がいい。ママの好きなことをして子供に伝えることも大切。これが今の私の考えです。この考えに行き着くまでに意識した自分の中での合言葉があります。それが、まあいいか、です。投げやりな言葉ではありません。適度に気を抜くための言葉です。例えば、夕食の洗い物をしてしまわないと、というのは、まあいいか、明日でもできる。どうして毎日同じことができないの？というのは、まあいいか、週に3回はできてるよね。失敗したらどうしよう。は、まあいいか、失敗しても別の方法がきっとある。と、こういう感じです。完璧を求めず、一つの方法にこだわらずに物事を考えることが大切です。自分を許すと、相手のことも許せる。頑張り屋さんと同様に、ちゃんとしなきゃと思う人は、自分に厳しい人なのだと思います。自分に厳しい人は、相手にも厳しいんですよね。こんなに私はやっているのに、なんであなたはできないの？と考えてしまうのです。しかし、完璧じゃなくてもまあいいか、失敗してもまあいいか、と自分を許すことができれば、相手のことも許せるようになります。それが心に余裕を持てることにつながるのです。ここぞとばかりの時には全力で頑張ればいい。毎日24時間完璧を求めて頑張り続けなくても意外となんとかなるものです。そんなこと言われても、と今まで頑張ってきたのですから、初めの一歩が怖いですよね。ですので、これも小さなことでいいのです。洗い忘れたお皿が出てきたら、そのままにしてみましょう。子供のリュックから前日の汚れ物が出てきたら、うわー、キャーと笑ってみましょう。そのお皿一枚で部屋が汚くなるわけでもないし、お子さんが突然何もできなくなるわけでもありません。その大したことなかったかなを体験してみていただきたいと思います。今日から使ってみましょう。まあいいか。子供へのイライラは自分へのイライラ？子供は親の鏡という言葉を聞いたことがありますか？どういう意味なのか調べてみたところ、自分の生活習慣、思考、思想の癖がそのまま映し出されるようにあらわになるという姿を投影する意味での鏡の意味を持つようです。今の行動ママにそっくりとか、パパと同じこと言ってるわと感じたりするのがそうなのですね。鏡に映るのは自分の弱みの部分。子供の言動にイライラしてしまうときは自分自身の許せない部分であることが多いようです。子供にイライラしているなと気づいたら何に対してイライラしているのかを少し考えてみてください。自分自身が苦手な部分。幼少期に親に言われて嫌だったこと。親に押さえつけられて出せなかった感情や行動。にイライラしている気はしませんか？例を挙げると、私が息子にイライラするときは、自分勝手なわがままを言うとき、相手の気持ちを考えずにストレートな意見を言うとき、私の意見に耳を傾けないときが多いです。息子はまだ5歳ですし、発達段階的にもまだわがままや相手の気持ちがわからないのは仕方ない部分もあります。でも、この3つのイライラの引き金になる共通点は、息子が自分を通そうとするときなのです。 私は幼少期から母に自分の思いを聞いてもらえなかった。母の言うことを聞かないと悪い子になるという思いが残っています。母の言う通りのいい子にしていないと母に嫌われる。いい子にしていれば嫌な話を聞かなくて済むという自己暗示のようなものを持ち続けていたように思います。だから息子が自分の思いのままに表現する姿を見て、いろんな人に嫌われちゃうよ。そんなにわがままでいたら世の中でやっていけないのでは？こうした方が生きやすいと思うのに、と不安と心配の感情が出てきてしまうのでしょう。そしてそれがイライラになるということに気づきました。自分を許す、受け入れる。実際、息子がわがままだろうが、自分勝手だろうが、マイペースすぎだろうが、私が息子を嫌いになることなんてありえません。その息子のわがまま、自分勝手、マイペースを受け入れる自分が怖いのですね。自分ができなかったことですから。私は自分の意見を通さずに周りを気にしすぎるという自分の弱みを自覚しました。自分の意見を通そうとする息子を受け入れることで、自分ができなかったことをやり直す。そんなイメージで自分も息子も受け入れることに挑戦してみています。お子さんへのイライラがどうやら自分の弱みの部分かもしれないと感じた方は、まず自分はここが許せないのだなと弱みを抱えるご自身を受け入れてあげてください。自分の弱いところを受け入れることができると、お子さんの気になる言動も受け入れ、これまでと違った言葉が見つかると思います。ポイントは自分が安心する言葉がけを考えてみることです。子は親を鏡にして育つ。子供は親の鏡には、子は親を鏡にして育つという意味合いもあるそうです。毎日の生活を共にするからというのはもちろんですが、子供にとって親は絶対的な存在で、子供は常に親に認めてもらいたい、親に喜んでほしいと思っているそうです。そして、親の笑顔や幸せが子供にとっては一番であり、親に対して無条件の愛を持っているので、親をお手本、鏡として育っていきます。親の関わりや言葉によって影響を受けるということを説明した分かりやすい詩がありますのでご紹介します。けなされて育つと子供は人をけなすようになる。トゲトゲした家庭で育つと子供は乱暴になる。不安な気持ちで育てると子供も不安になる。かわいそうな子だと言って育てると子供は惨めな気持ちになる。子供を馬鹿にすると、引っ込み思案な子になる。親が他人を羨んでばかりいると、子供も人を羨むようになる。叱りつけてばかりいると、子供は自分は悪い子なんだと思ってしまう。励ましてあげれば、子供は自信を持つようになる。広い心で接すれば、切れる子にはならない。褒めてあげれば子供は明るい子に育つ。愛してあげれば子供は人を愛することを学ぶ。認めてあげれば子供は自分が好きになる。見つめてあげれば子供は頑張り屋になる。分かち合うことを教えれば子供は思いやりを学ぶ。親が正直であれば子供は正直であることの大切さを知る。子供に公平であれば、子供は正義感のある子に育つ。優しく思いやりを持って育てれば、子供は優しい子に育つ。守ってあげれば、子供は強い子に育つ。和気あいあいとした家庭で育てば、子供はこの世の中はいいところだと思えるようになる。参考。子は親の鏡。ドロシー・ローノルト。この詩を読むと、親はやっぱり責任重大と思いますよね。と同時に、本当にこの詩の通り、私たち親は自分の気持ちを大切にして、やりたいことをやって、人生を楽しんで、それを子供たちに見せることが大切なのだな、と改めて思いました。 辛いことも同様、どのように対処するのか、どのような選択肢があるのかを見せ、乗り越え方を見せる。そして、それを見て子供たちも自由に楽しく、たくましく生きてくれたら嬉しいなぁと私は思います。